マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いしています。今夜は先週に引き続き僕と彼女とラリーと監督脚本を務められました塚本蓮平監督とお電話がつながっています。塚本監督こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやなんかもう先週は嬉しくなってお話ししている間に映画を思い出して実は勝手にうるうるしてしまいました。
ありがとうございます。もうそんなお客さんがたくさんいてくれたら嬉しいですね。
いやもう映画館に行ってぜひ私と同じうるうるをね味わっていただきたいと思います、はい、思い出してもうるうるするというねこの映画の感じを味わっていただきたいなと思いますが、あの先週もねいろいろお話をお伺いしたんですけど、はい、私ちょっとあの監督に聞いてみたいことがありまして、はいはい、あの僕と彼女とラリーと、まはい、脚本を、書かれてですね、はい、監督を務められてということで、はいまあ、撮影をされてで編集をされるわけじゃないですか、はい、マルチに、はい、これ作業としては、はい、どの作業が最も大変とかどの作業が面白いとかっていうことはあるんですか。
一番大変なの脚本ですね。
あ、そうなんですね。
はい。
それは、生み出す苦しみみたいなところでしょうか。
生み出す苦しみ、そうですね。話をまとめ上げていくというか、
はい、
どんな話にしていくのという、まあ、特に今回オリジナルなので、
はい、
で、まあ、豊田市江那市を舞台にしてラリーを題材にして、絆、
うんうん、
絆とあとは、まあ、豊田市が、まあモットーとするところの、まあ、チャレンジする街というあ のがあるんですけど、
はい
まあ、その辺のことでなんかあの映画を作れないかというお話だったので、
そういうピースは揃っている中から物語を作り上げていくという、
はい
うんうんうん
まあ、そこを題材にすれば、まあ、どんな話でもというような形だったんですけど、
はい
さあ僕はでもラリーって一体なんだというところから始まってますのであ
、そうなんですね。
はい、まあ、全然車に興味がないです。免許は持ってますけど、
はい
はい、全くだからこの主人公と同じように全然車に興味がない。この主人公は車はどっちかというと嫌いって言ってましたけど、まあ、嫌いというほどではないですけど全く興味がなくて、
情熱があるタイプではないですもんね。
そうですね。なので、まあうんうん、そのラリーって一体何なんだろうっていうところから始まった感じですかね。でそれで取材をして、まあ、あちらのトヨタの方はラリーに関するプロフェッショナルの方がたくさんいらっしゃいますので、
はい、
聞くと、まあ、ラリーは、まあ、レースとは違うというような話、
うんうん、
あそっかラリーとレースってまた違うんだってどう違うんだというので、まあ、レースは速さを競うものなんだけど、まあ、ラリーっていうのはそれだけじゃなくて、まあ、行って帰ってくることに意義があるみたいな、
うんうんうん、
そういうような話で、まあ、道から外れようが転がろうがとにかくまた元の道に戻ってでまた元のところに戻ってくる、それがまあ、ラリーのモットーみたいな、卓球のラリーとかテニスのラリーとかそういうのと同じように戻るっていう、
はい、
それがなんかとても面白いなと思って、
うん
まあ、それとまあチャレンジする街というのはすごくシンクロするので、そこで何か発想が生まれないかといってそこから全体像を考え出すのがすごく苦労しましたけど、
でも映画の中で今監督が、はい説明してくださった分かりやすいラリーとレースの違いみたいなものとかも、はい、こう自然と理解ができるようになっているので、私自身も監督免許を持っていないので、
はい、
もっぱら後ろに座るか助手席に座るかみたいな形で言うと、まあ、しかもラリーは助手席に座る方が、ね道案内
というか、うんそうですね、
的確な指示を出さなきゃいけないわけですけれども、はい、それすらも担えない人間としては、
いや、はい、あれは難しいと思います。
置いてけぼりになるかなと思ったんですけど、
はい、
ふるさと戻る場所、戻る自分自身、本当の自分自身に戻るで、
はい、
スピードだけではなく 元の場所に戻るというのがラリーなんだ、レースとは違うっていう言葉はなんか今まで車をに興味がなかったのにうんちくで言いたくなるようなラリーはさみたいなすごくあの残りますよね心に。
まあ自分があまり詳しくないからもあるんでしょうけど、まあ、だからこそ自分がそこ面白いと思えるところ、
うん、
あとが、まあ、組み込んでいけたかなと思いますけどね、まあ、こんな風に、まあ、あんなに短期間であの腕前が発達するのはちょっとあの、まあ、映画ならではというのもありますけど、
はい、ちょっとこういいですよね、そういうのもすごく好きですね、
まあ、彼はやっぱりあの器用であの運動神経がとても良かったという、はい、
純粋でとてもいい、はい、いい方なんでね森崎凛さん自身もね、
はい、
あのでも素直さっていうところあのだんだん大人になるとこうまっすぐに素直になれないという葛藤みたいなところはすごく繊細に描かれてるんですけど、それを今度は思い切りラリーの、ま、車のスピードみたいなもので持っていかれる、で車のすごく狭い空間の中での絆コミュニケーションからもう大自然をバックに車が走ってる映像と、私はあの編集の凄さ面白みみたいなものをこの映画ですごく感じたんですけども。
そうですか、嬉しいですね。編集は好きな作業ですね。
あ、そうなんですね、
はい、
私あのすごくこの映画を見て ものすごい回数映画館で泣いたんですけど、それはあの込み上げてくる涙というよりもこう大自然が自分の心を解放させて、で素直になってという、今度はコンパクトなところで密な、仕事仲間であったり家族であったり、まあ、幼馴染という関わりみたいなところがあったり、こうスピード感があったり、でもすごくのんびりと成長していく主人公がいたりというので、もう心の幅がどんどんどんどん大きくなったり小さくなったり、大きくな蛇腹のように柔軟に動かされているので、瞬間に込み上げるものがバッと出てくる。私多分デトックスものすごいしたと思いますね。
それはとても嬉しいですね。それはとても嬉しいです。
なんかだから監督すげえなーって、あの失礼な言い方なんですけど、あの映画を見ながらこんなにスポンジのように泣けるって、
はい、
揉みほぐされてるっていう体験でしたね。
ありがとうございます。
なのであの僕と彼女とラリーとという本当にあのタイトルでイメージする以外の、はい、以上の様々なものが映画に詰まっているので、
は
い、あの小さいお子さんもそれからおじいちゃんおばあちゃんも3世代で見に行っても、は
い、
みんな
ぜひ見てほしいですね。車に詳しい方もそうでない方もどちらも楽しんでいただけたらいいなと思って。
いや本当にそうだと思います。あの一緒にあの並びで見ているあの、方が多分車に詳しい方とかは
そうでしたね、
はい、力の入り方とかがこう私がほぐれている時にグッと力が入ってる感じとかも結構その映画館の客席自体も面白かったですね。
あのそうだ、車のあのなんていうんですかね、ま、あのなんていうんだろう、あれなんていうんだろう、あのデザイン、
はい、
というかあのコーティングというかあの、
うんうん、
ありますね、ラリー車用の、
はい、
あれもこちらでも考えてこういう風にしたいっていう風にやったんですけど、あれが割とあの本当のラリーの方から見ると、
はい、
斬新なデザインらしくて、あんまりああいう風なデザインには書かないっていう風に面白がられたっていう風に後で。
へー、すごいかっこよかったですよね車。
うん、
カラーリングも。
いやそれ嬉しいですけど、あの前から見ると顔に見えたらいいかなと思って。
はー、あ、もう一回映画館でちょっと前からの顔見に行きますね、
はい、少しあのちょっと笑顔に見えるといいなっていうふうに。
へえ、やだ、もう一回見に行きます。少し笑顔の車の少年。
あとですね、こんなちょっとこんな自慢げに言うとあれなんですけど、
自慢してください。
実は頭がラリーの競争で始まって、うん、最後はラリーのスタートで始まるんですよね。 レースのスタートで始まってラリーのスタートで終わるという、
うん、
あ、こんなこと言っちゃいけないのかな
え、もう言っちゃいましたんで
言っちゃいました、ね、
このラジオを聞きの皆さんはふむふむなるほどと思いながら映画館で他の方とはまた違う、
そんな森で作ってたとい う,
うわー、やっぱり面白いですね、好きな映画をもう一度見に行く楽しみってすごくあると思うんですけど、
はい、
一緒に行った方とこう話をして、え、ちょっと待って、そのシーンちゃんと見てなかったみたいな楽しみがどうしよう、来週もう一回行こうみたいな感じになるところが、
何回でも見ていただきたいです、
ありますよね、はい、そっか、なんかそういうちょっとした小さなサプライズがたくさん詰まっていると思うと、これでもトークショーを監督されているのを私見させていただいたんですけれども、
はいは
い、監督が思い描いているものと違うものがお客さんに届いている面白みみたいなものもやっぱり映画にはありますよね、は
い、あ、そうだと思います。自分がいろんな映画見ても多分全く勘違いして全然意図しないところで泣いてたりするし、
はいはい、
きっとそういうなんていうんですか、全く部分だけ捉えてそこだけで楽しんだりだっていいと思いますし、
うーん、
なんていうんですか、まあ、正確にな鑑賞しなくてもいいかなとは思いますんで、
うん、いいですね、たくさんの方にいろいろなものが届くというのが、
はい、
ね、映画の面白みだと思いますし、
はい、
私自身はそのやるな監督というスポンジのように泣き虫になってしまいましたけど、それが本当に気持ちのいい涙で泣けた泣けたというような感じだったんですけど、多分コロナ禍の中で映画館で見た時に泣くポイントとですね、5年後にまたこの僕と彼女とラリーとを見た時に温まったり思い出したり涙を流すシーンが変わるんだろうなと思うように、なんか長く大切にしたい映画と出会わせていただいたなととても感謝しています。たくさんの方々に、はい、ぜひ映画館に足を運んでいただきたいと思います、10月1日明日からですね、全国公開になりますので、皆さんぜひ正面は笑顔という車のお顔もね確かめに映画館に足を運んでいただきたいと思います、2週にわたって僕と彼女とラリーと監督脚本を務められました塚本蓮平監督に様々なお話を伺いしました。塚本監督、本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の森尾近井さんとお電話がつながっています。森尾さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
森尾さん、早速ですが今夜は一体どんな映画をご紹介いただけますか。
はい、大変お待たせいたしました。はい、007 No Time to Die を、紹介したいと思います。
待ってた待ってた
本当にお待たせいたしました。
もう、はい、いつになるのいつになるのいつになるのってねえ、もう
伸びて伸びて、はい、ようやくです。
そうですよね、私の周りも本当に007好きな方たくさんいらっしゃるので、
ありがとうございます。
はい、今多分拍手していると思いますよ
はい、本当にお待たせいたしましたが、10月1日公開で007 No Time to Die を、はい、紹介させていただきます。
はい、もう皆さん待っている間にね、いろいろ情報が入ってるかもしれませんけども、はい、改めまして、はい、どんな作品なのか教えていただけますか。
はい、はい、もう言わずと知れたというところもありますが、
はい、
ジェームズ・ボンドというスパイが活躍する映画ですね。
かっこいいね。
はい、はい、で今回は ダニエル・クレイグが演じるジェームズ・ボンドが、現役をちょっと退くんですよ。
うんうんうんうん、
でちょっとジャマイカで穏やかな生活を満喫していたのですが、 CIA の出身の旧友フィリックスが助けを求めてきたことで平穏な生活は突如終わってしまう。はい、誘拐された科学者を救出するという任務を与えられるんですけれども、
うん、
そちらの想像以上に危険ということで、でやがてそれが脅威をもたらす最新の技術を保有する黒幕を追うことになるということで物語が始まっていきます。
毎回毎回強敵出てきますね
いやもう毎回出てくるんですけども、
うん、
今回はシリーズ史上最も手強い悪役と言われております。はい、その悪役サフィン役にボヘミアン・ラプソディってフレディ・マーキュリー役をされていて、
はい、
アカデミー賞受賞、ね、主演男優賞も、うんうん、受賞されてます。ラミ・マレックが、はい、今回最強の悪として登場してきますので
見応えがありそうですね。かなり
そうですね。なんかボヘミアン・ラプソディからは想像つかない感じですよね。
そうですよね、
はい、
言われてないとボヘミアン・ラプソディだって気づかないかもしれないです
ねそうかもしれないですね。
でも、まあ、007というとジェームズ・ボンド、まあはい、危険に身をさらされるんだけどめっちゃ強いみたいなところ
がね。そうなんです。今回はもう頭が良すぎるということで、
はい、
かつまたちょっと、まあ、ジェームズ・ボンドの恋人の、マドレーヌとも、はい、何か関係があるかもということで。
ええやだ気になる。
はい、ちょっとね、だからそれを知ると君は死ぬって言われるんですよね。はい、ということでね、厄介なんですよ。
なんかどうしよう、映画見てるぐらい今楽しいんだけど
ありがとうございます。
ものすごい盛りだくさんですね。
盛りだくさんですね。
待ってた甲斐があったという感じになりそうですよね。
はい、はい、他にも、うん、007はまあ、ね、ダニエル・クレイグとか男性がやってたと思うんですけど、
はい、
ラシャーナ・リンチが演じる女性エージェントとして00エージェントがもう一人出てくるんです。
え、女性が出てくるの？
はい、女性が00として、はい、活躍。
うわー、なんかわかんないけどフィギュア欲しいな、もう。
もうかっこいいです。黒人女性なんですけれども、
うんうん、
はい、決まってますね。
へー、でも本当に今聞いていると全部メインの情報ぐらい見どころ盛りだくさんですよね。
はい、はい、もう見どころしかないですね。
はー、
はい、他にも、うん、例えば楽曲、
はい、
言いますと007って結構楽曲もいいというか
豪華ですよね。
はい、豪華だったりするんですけど、
うん、
今回もめちゃくちゃ豪華です。
え、教えて森尾さん、もう全部教えて
今回はビリー・アイリッシュがノータイムトゥーダイという曲を歌ってくださっております。
うわ、007にビリー・アイリッシュ。
はい、もうなんか哀愁漂う感じって言いますか、
うんうんうん、
ぴったしですよね。
ねえ、なんかビリー・アイリッシュもなんか新曲新譜とかはね、結構ボサノバ調だったりして雰囲気変わったりして、またどんどんいろいろ変わっていくんでしょうけど、はい、007でも聴けるなんてなったらもう、
いやもう本当に
ねえ
贅沢
確かに見どころしかないって、
見どころしかないですね、
いうのが本当にね全部主役みたいな感じで、
は
い、
そうなんですよ。もうこの曲はしかもグラミー最優秀楽曲賞を受賞してたりとか、
はい、なんて豪華なんでしょうなんかただこれだけ豪華だとまるでなんか最後の打ち上げ花火のような気がして、
はい、
次が大変だなっていう気もしますけどね。
そうなんですよ。でも確かにちょっと最後の打ち上げ花火みたいなところありまして、
はい、
はい、ダニエル・クレイグが、今回で最後なんですよね。
そうなんだよね。
ダニエル・クレイグのね、ジェームズ・ボンドがもう見れないって思うと、うん、ちょっと寂しいですよね。
これ不思議なもので007のジェームズ・ボンドって、
はい、
変わった時にはちょっと違うんだよなとか偉そうなことを思うんですけど、
今回とかもすごい酷評ばっかだったんですよ最初って。
ねえ、
ね、金髪ボンドはどうなんだとか、
ダニエル・グレイバー違うとかね。
そうなんですよ、チビじゃないかとか言って、身長178ぐらいあるんです
けど。悪口、悪口よ、森
尾
さん。
いやいや、そういうのがあったっていうね。
そうですよね。だったにもかかわらず、
はい、
今回最後って言われると、
はい、
ちょっと待ってよって。
そうなんですよ、もうそのね、最初の酷評からもうカジノロワイヤルでも期待を裏切りまくって、
うん、
もう大好評というか、もうダニエル・クレグといえばジェームズ・ボンド、
そうなんですよ、
逆もしかりみたいになってたところでお別れかっていう寂しさがありますよね。
ね、これだけの胸襟がないともうジェームズ・ボンドじゃないもんみたいな。なんか
そうなんですよ、ね、
なんかこの強さを、圧倒的な強さをこのボディがあるからよとか、
はい、ボディがね、
今やそう思ってますもんね。
そうですね、
それがこう最後となるとね、
ちょっとね、やっぱダニエル・クレイグもいいお年なので、もうきついっていうことでね。
あ、なかなか素直な降板理由ですよね。
そうなんですよ、もうちょっと辛いっていう感じで、
はあ、
降りられるそうです。
へえ、ものすごく森尾さん余談なんですけど、
はい、
ダニエル・クレイグのジェームス・ボンドを見ると、
はい、
これ絶対うちの家族に言わないでほしいんですけど、父親を思い出すんですよ。
はい、
ちょっと待ってください。なんかうちの父親無敵、無敵じゃんみたいな感じ。あんなに胸板ないですよ。あんなに無敵じゃないんですけど、
はい、
なんていうんだろう、冷酷な感じというか、
あー、なるほど、
表情を変えない感じとか、
は
い
は
い、
ポーカーフェイスな感じですよね。
そうなんですよ、
クールで、はい、
ものすごい怪我を負ってるはずなのに結構復活早い感じとかの、ポーカーフェイスな感じとかを、
どこも似てるんですね。
いや、多分うちの父は痛い痛いって言うと思うんですけど。
はい、
これなんか本当に長く続いているキャラクターのはっきりした作品っていうのは、いろいろなね、はい、個人個人の思い出がこう乗っかっていくので、
そうですよね、ま
あ、今回ちょっと大きな花火が打ち上がるっていう一つのね、はい、寂しさもありますけれども、その分、
はい、本当に
見どころしかない。
いや、もう本当に見てほしいです、ぜひ劇場で、
はあ、
しかも大きいスクリーンで見てほしいですね。
ああ、そうですよね、
はい、
今
回はIMAX とかね、そういうところでもやりますので、はいはい、もしお近くの劇場でそういう大きいスクリーンがある人はぜひというところで。
あ、2回見たいタイプですね、私通常の劇場で1回見て、
はい、
でちょっとストーリーとかが分かった状態で IMAX、はい、みたいなところで、
あ、いいですね、
ドカンと体感するの楽しいですよね。
3回見てもいいと思います。
あ、いいですね、3回目は。
はい、うん、吹き替えの方も豪華なんですよ。
あ、なるほど、はい、いいの出してきますね。
はい、もうプロの声優さんがやっておりますので。
わかりました、はい、じゃあお気に入りの映画館 IMAX、はい、吹き替え、はい、最後に、はい、ちょっと弱い日本版父親と一緒に行こうかなと思います。
はい、親孝行は大事なのでぜひ。
そうですよね。最後までいいコメントありがとうございます。改めまして、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、10月1日金曜日から東宝シネマズ梅田ほか全国ロードショーです。
はい、皆さんぜひ映画館に足を運んでください。
はい、
本日は新通の森尾智香さんに007 No Time to Die ご紹介いただきました。森尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。